もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
息子と一緒に住んでるっていうのは住民票だけで、実際大学出てから別居なんですけども、住所移動してないもんですから、はい、私の方に全部郵便物が来まして、はい、で今日お伺いしたいのは、うん、私が半年前に脳出血で倒れまして、はい、それで友達が国民健康保険に入ってるから10日間入院しまして、30万弱かかったんですけども、8万以上かかった分に関しては帰ってくるからあなた大丈夫よって言われて、うん、で市役所にお電話しましても、同居人の方が収入のことを申告してないから、うん、お支払いできないって言われまして、私もびっくりして、それで息子に電話したら、うん、お母さんが必要なものは市役所に持っていくし、その料金もお母さんが払うからお願いねって言いましたら、うん、おうとか言って、うん、でもなんかそれから1週間経っても10日経っても本人が来ないもんですから、私もちょっと少しねきつい感じで、もうちゃんとやってよって言ったら、うん、なんかそれから彼なんか電話切っちゃって、うん、それで住所も郵便局止めにしてあって、本当のところ何どこに住んでるか何の仕事っていうか全く私も分かんないんですね。
え、大学生の時から別居してってことですか？
大学卒業してからです。
じゃあ就職はどうしたんですか？
大学入ってたちまち奨学金借りると言うから、いやあなたね奨学金借りたら今度ね就職してからね大変だから、お母さんがちょっとお小遣い出すから絶対借りないでねって言ったら、うん、なぜお金が借りてまして、その返済も私の方に督促状とか追加文面で来るんですね。それで私も息子に電話して、もう1万円でもいいからねあなた借りたものは返せねって、それもなんかじゃあ5000円ぐらいだったら返すとか言って、もう借りたんだ返す返せねって言って、なんかちょっとお金ルーズというか、なんか何でしょう、電話できないんですよね。電話でも彼は途中から電源切っちゃったり留守電になったりして自己中というか、自分に関係ないものは応対したくないって、もうそれは母親であっても関係ないって感じで。
あなたは今おいくつですか？
私68です。
旦那さんはいらっしゃいますか？
24年前に亡くなりました、病気で。
息子さんはお一人ですか？お子さんは？
そうです、やっとでやっとできて、お金で苦労しないように、もう本当に小さい頃から英才教育というか、もういっぱい感情性といっぱい本読んであげて、本当に。
息子さんおいくつですか？
今30歳です。
大学卒業してからってことはもう8年ぐらい別居してらっしゃるってことですか？
はい、そうなんですけど、うん、頭がちょっと一個で、まあ、高校も、まあ、進学校前期で受かったんですけども、高1の4の1月ぐらい学校に行って、あとはほとんど塾の先生やってまして、大学も私お金払ってましたけど、ほとんど行かないで塾の先生ずっとやってました。
じゃあ学校は卒業してらっしゃらないの？
卒業はしたと思うんですけども、何しろ何にも報告もないし、ただひたすらお金払うだけで。
大学に在学中とかはいろいろお話とかなさったんですか？今何してるとか。
あ、なんか言っても無視されるというか、こうなんか態度が私の上に立った感じで。
息子として育て方間違えちゃったんだね。
はい、あ、そうですか。
そりゃそうでしょう、
はい、
親にだってあんたお金だ、大学のお金出してもらってて、
はい、
ろくに行かないで塾の先生やってるってどういうこと？
で、私がこう親に虐待されて満足に教育 できなかった悔しさがあるもんですから、うん、本当彼には私のような苦労を助けて持って一生懸命教育したんですね、うん、それで気がついたらなんか私の上に立ったものの態度言い方するんですね。
だから今あなたはあれですか、ずっとお仕事なさってらしたんですか？
若い時はOL やってましたけど、はい、もう結婚してからずっと専業主婦です。
専業主婦、はい、
はい、
じゃあ全然最近その息子さんとは連絡取れない？
携帯しか連絡方法ないんですけども、その携帯も私の番号分かりますよね。でも自分に都合悪いと思ったら電話出なかった、途中で電話切っちゃったりしてて、だから私も本当に正直言っても親子に切ろうかと思ったりするんですけど、もう本当悔しいというか、なんか私があの子一生懸命お金かけたのは何だったのかしらっていうか、すごくなんか辛いというか寂しいというか、私が30万ぐらいお金払ったんですけども、病院に、
その脳出血の時にですか？
そうですね、うん、病院に27万ぐらいかかるはずが、息子が収入のことを申告してないもんですから、うん、なんか高額所得者として返ってこないって言われまして、たまにかかってくると借りない借りない、まあ貸してくれとは言いませんけど。
今息子さんはいくらぐらい稼いでらっしゃるんですか？収入は
全く分かんないです。何の仕事をしてるかも私が言うと、親をこう真下に見るというか、私も疲れるんですね、自分の子でも態度がでかくて。
塾の先生はもうやってないんですか？
あ、そうです、それは大学までですね、大学 の4年間ですね。それである程度の有名な一流ホテルを買ったんですけども、それも辞めちゃったもんですから。
それでお金はないってたまにおっしゃる？
あ、なんか流れで でも私お金に私に貸してくれと言わないし、私ももう本当にたくさんのお金を使いましたから、もう塾もいっぱい貸したりたくさんの本だから、もう私はもう関係ないと思って、あそうって言うんですけど、大学時代に借りたお金もずっとほぽっといって、私の方に特色状態が来るもんですから、私びっくりしちゃって。
あなたは、はい、今現在どういう収入なんですか？
で、私の両親が一応不動産アパートを持ってまして、安い方ちょこっともらってますけど、それでなんとか。
じゃあ息子さんに奨学金の特則状とか、はい、いろいろ来ても、
はい、
今お金あげられるってわけではないわけですね。
だから私はたまったら彼に電話して、あの郵便局止めにするんですけど、それも私も親切に電話して、息子の都合のいい日にちを確認して3回ぐらい取り入ってないことがあって帰ってきちゃって、私も頭に来て。
それで今日のご相談は何でしょうかね？
息子が収入をうちの方の市に申告してないので、私の方に高額の治療費の返還がないんですよね。
うん、
聞いたら、同居な住んでる方が、どうでも税金払ってないとできないと言われました。
それはお聞きしたんですけれども、
はい、
っていうことは息子さんを同居人にしなきゃいいんですよね。
そうですね。
そういう方法は息子さんに言えばいいんじゃないんですかね、はい、住民票をそっちにやってくれって。
でもなんか電話も出ないもんですから、であまり電話するとうるさいと思うから、たまに電話する、こういう。
わかりました。
はい、
回答者の先生に聞いてみましょうか。今日の回答者の先生は三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生お願いします。
はい、
こんにちは。
あ、こんにちは、お願いいたします。
英才教育をされたんですね。
もうあの自分が本当に虐待というか、
あ、それ聞いた聞いた、
うん、はい、
あのね、
はい、
英才教育とか総教育っていうのは自分の頭で考えて、
はい、
人の身になれる子供を育てるための教育なんだよね。
はい、
あのまずね、
はい、
甘いよあなたがね。
あ、はい、
うん、それと私は親切にこんな風にしたってあなたおっしゃるけど、
はい、
そんなの全く親切じゃないですから。はい、息子ダメにしたのはあなたですよね。
はい、
はっきり私そう思いますよ。
うん、はい、
親子の縁を切ろうと思うってあなたは口だけで言ってるけど、
うん、
切れないんですよね。そこでしょ問題は。
私はもうい
やいや切れない切れない、
はい、
あのね、私は問題はあなただと思うんだけど、
はい、
本当にね息子が一人っ子でって おっしゃったけど、
はい、
息子と関係なくね、息子の人生と関係なく、
はい、
あなた自身が自分の心をね、
はい、
自分で埋めて、
はい、
これから楽しく生きていく方法っていうのを考えることができない限り、
はい、
息子は一人前になれないと思うんだけど。
私は自分の人生を自分なりに探して今楽しくしてるんですけど。
うん、それ違う。あのね、
はい、
健康保険っていうものは、
はい、
同じ世帯に住んでたら、
はい、
一緒にならなきゃダメなのよね。
はい、
だからあなたの扶養になってるじゃない。
そうなんです。
それってね、
はい、
どうするかって言ったら、区役所か市役所か知らないけど、
はい、
行きましてね、
はい、
世帯分離届けっていうのを出すんですよ。
あ
なたがね、
はい、
で世帯分離届っていうのは例えばね、
はい、
離婚した夫婦がね、
はい、
ちょっと経済的に住むとこがないっつって、
はい、
ずっと同じとこに住んでることあるんですよね、
はい、
だけど他人なんだっていうことでね、
はい、
同じ住所でも、
はい、
世帯分離届を出したいと言えば、
はい、
区役所っていうのは受けてくれるんですよね。うん、それで、
はい、
知らなかったっていうのはあなたはねそれ調べようと思わないからですよ。それでいいと思ってるからよ、
はい、
だからあなたはね縁を切ってもいいと思ってるっていうのは口だけなんだよ、
はい、
うん、だからまずそれをして、
はい、
そして息子宛ての郵便物が届くんだから、
はい、
あなたの最寄りの郵便局に行って、
はい、
この何の太郎兵衛のところに来たものは、
はいはい、
息子が指定してる支所箱だか郵便局止めだかあるんでしょ。そこに転送してくださいっていう転送届を出すのよ郵便局に。
転送しても本人が取り行かないと、ま、
関係ない。それは関係ない。本人関係ないんで、あなたのこと言ってんだよ、
はいはい、
あなたのうちに息子の郵便が届かない方法言ってんのよ、
はい、
息子が取ろうが取る前がそれあなたが考えることじゃないのよ、
はい、
そこがあなたがすごくごっちゃになってんのよ、
はい、
だから息子宛ての督促状が届いたりしてあなたは心を痛むわけじゃない。
そうですね。
だからそれを届かなくする方法を教えてんの。
はい。
でね、息子は30歳の男ですよ。
はい。
いつまで甘やかしてくんですか。あなたは甘やかしておくつもりはないと言うし、
はい、
親子の縁を切ってもいいって言ってるけど、
はい、
それは口だけなのよ。本当にそうならそういうふうに動かなくちゃダメなのよ。
あ、は
い、それをなんであなたができないかっていうと、
はい、
あなたが自分の心を自分で埋められないからなんだよ。
あ、
私には一人息子がいて、
はい、
今何してるか私に言ってくれなくて寂しいわっていう相談にしか過ぎないのよ、あなたが言ってることは。
はいはい、
だからあなたは違う相談を私にしてるつもりでいるかもしれないけど、
はい、
それ錯覚なんだよ。そこ分かんないとダメ。
あ、はい、
うん、あなたの問題はそこにあるんです、
はい、
だからまず区役所か市役所に行って、
はい、
でとにかく世帯分離届を出し、
はい、
健康保険も分けて、
はい、
健康保険証を分けるっていうことはね、
はい、
多分あなたの口座から2人分引き落としてるはずのが1人分になるってことですよ。そしたら彼の健康保険っていうのはどうなるかは彼に判断させればいいんであって、
はい、
あなたはできることを全部しないと、
はい、
英才教育はね、総教育はね、多分あなた失敗してんだから、
はい、
ここで30の男に最後の教育ですよ、
はい、
これは母親しかできないことだし、
はい、
今しかできないことなのね、
はい、
それをするためには、
はい、
まずあなた自分の心、自分の心をちゃんとわからないと、
はい、
あなたがしたいことは何なのかっていうことなのよ。あなたが今言ってることはね、
はい、
息子がどこで働いてるのかも、
はい、
どこに住んでるのかも、
はい、
私に教えてくれなくて悲しいわなんだよ、はい、せっかくお金を送ってやっても、
はい、
取りにも行かない、ありがとうも言ってくれなくて悲しいわなんだよ、
はい、
これってね、お悩みでも何でもないんですよ。甘ったれですよ。うん、あのね、息子のことだと思ってるかもしれないけど、
はい、
これはあなたの問題よ。だからあなたがしっかりしない限りは、
はい、
息子はしっかりしない。だから、
はい、
英才教育と総教育に失敗したっていうことをあなたは分かんなきゃいけない、まず、
うん、
あれをしたのになんでじゃないんだよ、
はい、
失敗したからこういう結果なんですよ。だから今ね、母親としてできることは何かっていうことを考えたときに、
はい、
あなたはまず自分の心を自分で埋める手段、
はい、
息子というものが念頭になくても生きて行かれるっていう覚悟だよね、
はい、
母親としての覚悟だよね、
はい、
そういうものを持たない限り、こう息子はまともになりません、
はい、
あの世間から見たら、あの結構稼いでてまともな息子なんですってあなたが言いたいのはすごくよくわかるんだけど、こんなのまともじゃないからね、
はい、
でも本当にそれはあなたの責任なのよ。だからできることをしよう、まず。そしてね、もう一個言うんだったらね、
はい、
息子から電話が来た時にね、
はい、
着信拒否にしときなさいよ。あなた自分の番号だと分かると息子出ないって言ったじゃない。
そうですね。
だから今度は逆にね、
はい、
息子の番号だったら出ないのよ。そしたらね、はい、字は書けるわけですから、
はい、
息子は書いてきますよ、
はい、
大事なことはいくつもいくつも手続きしなきゃいけないことがあるのよ。これは、あの、あなたが今までべったりね、なあなあでしてきたことを一つ一つ解決しなければ、
はい、
彼は一人では暮らせないわけですよ。それをさせるためには、
はい、
そのくらいの覚悟をしないといけない。
はい。
うん。まずはあなたですよ。
ああ、はい、はい。勉強になりました。はい。どうも、ありがとうございました。
はい。失礼します。
はい、ごめんください。
はい。